晴れのち775月曜日、ここからのお時間は株式会社マイベイの提供でお送りいたします。さて、晴れのち775第3月曜日です。第3月曜日は今日から、ね、新しいコーナーがスタートいたします。本日はですね、晴れのち775にフィットネスインストラクターの長崎優子先生にお越しいただいております。長崎先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
優子先生って言った方がいいですかね。
なんか慣れない感じがしますけど。
そうなんですか。ね、はい、長崎さんは舞鶴市の子育て支援事業で講師をしたり、はい、産後の女性の体のケアを指導、はい、そして高齢者支援事業である介護予防運動の指導員としても活躍されているということで、はい、人が心も体も健やかな状態になることをゴールとして、うん、心と体の両面からのアプローチを大切に日々の指導をされているということですね。
はい、
はい、心強いです。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。さて、体スマイルというコーナーなんですが、
はい、
インストラクターの長崎優子さんと自分の体の内側を見るということはあまり、ね、うん、見ないっていうか、そういう時間を持つことさえも日々の生活の中で忘れてしまっているところがあると思うんですが、
うん、そうですね、
この時間は自分の体の内側を見つめていただいて、
はい、
心と体の感覚に向き合う時間、そんな時間をお届けしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、第1回目のテーマなんですけれども、はい、うん、抱っこからのボディセンスを高めよう、
はい、そうなんですね、
っていうこのテーマで、
はいはい、
お話をたっぷりと伺いたいと思います。
はい、
優子さん、このボディセンスってね、うん、
はい、
ちょっとこう
聞き慣れない言葉ですよね。
聞き慣れない言葉なので、うん、まずボディセンスとは何かっていうお話を伺いたいと思いますので、はい、お願いいたします。
はい、まあ、この言葉自体は先生がね作らはった言葉でもあるんですけど、
はい、
本来こう体に備わる意識とか能力とか知恵にあたるもので、生まれながらにしても誰もが実はこう備わっているものなんですね。でもこの能力っていうのは磨いていかないとどんどん鈍っていくと言われているもので、例えばこう立ってて自分の真ん中が分かるっていうのも一つのボディセンスかなと思いますし、
真ん中が分かる、
体の中心とか軸とか、うん、そういったものってなんかなんとなく真ん中ってこう目に見えて真ん中って気がしてますけど、内側、自分の体を内側から見た時に、あ、ここだな、しっくりする真ん中って佐藤子さんあります？
そうですね、こう意識してるんですけど、気がついたらどちらかに体が傾いてたりとかね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
そういうことはありますね。でも自分の体を見つめるって難しいですね、
うん、そうなんですよね。目に見えないものなんですね、このボディセンスっていうのが、うん、
はい、
でもまあこのボディセンスっていう自分の体を内側から見ていく力を使っていくことで、実はたくさんのねいいことがあったり、
はい、
うん、やっぱりこのボディセンスを高めることによって、例えば子育て中のお母さんだったら、そのものを赤ちゃんに抱っこをすることでね、勝手に伝えてしまっているっていうこともあるので、今日はこのお題に、はいはい、させていただいております。
はい、
はい、
抱っこから変わるってね、あまり意識しないですよね。
もう当たり前にありすぎて、抱っこってこうみんな赤ちゃんの発達発育良くなってほしいと思っていろんな働きかけをすると思うんですね。例えばこう体操教室に通わしてみたいとか、なんかいいことがあったらしてあげたいっていうふうに思ってらっしゃるんだけど、
うん、
一番長く一番そばにいるお母さんが毎日やることって言ったら抱っこだったりしますよね。
そうですね。
この抱っこを実は有効に使っていくと、赤ちゃんにも発達発育を促していくものにも変わりますし、ここにねちょっとフォーカスをして今日は、はい、 お伝えできたらなと思います、
はい、では例えば抱っこ、ね、いろいろあると思うんですけれども、
はい、
まあ、健やかな体になる、うん、お母さんたちもそのボディセンスが高まるっていうね、はい、抱っこの仕方を、うん、はい、教えていただきたいなと思います、
はいはい、ね、言葉で言うのは難しいんですけどね。
難しいですね
はい、そうですね、基本的に赤ちゃんを、まあ、お母さん例えば抱っこしますよね。で、お母さんの胸と赤ちゃんの胸を合わせて近づけていくっていう抱っこを、まあ、推奨してはるんですね、この先生は、
はい、
うん、で、この抱っこをしていくと お母さんは猫背だった方は猫背では胸と胸が合わないことに気づかれると思うんですね。
あ、そうですね、うん、そうです、確かにそう、そうです、はい、
うん、で、お母さんの体が、まあ、できるだけ歪みのない体っていうのがベストなんですけど、抱っこをした時にしっくりくる場所っていうのが分かるっていう感覚が実はすごく重要で、今はいろんなスリングとか抱っこをこう代わりにやってくれるわけではないんですけど、サポートする補助的なものっていうのはたくさん売ってますよね、でそういったものは有効に使えば本当に使えるんですけど、そればっかりに頼ってしまって、例えばこうサポートする手をなくお母さん荷物を持ってるとかっていうのは実は使い方としては違うわけですよね。片手はやっぱり添えて、赤ちゃんがお母さんの胸にこうついてる場所で、お母さんがしっかりと真ん中っていう感覚があるから赤ちゃんにもその真ん中が伝わるっていうとこがあって、まあ、一つは骨盤がこうずれて後ろに倒れていくと赤ちゃんはどんどんどんどん下の方に抱っこをしていくっていう、まあ、構図もあったりして、しっくりくる場所っていうのを一度お母さんには体験していただく必要があるかなと思います。
そうですね、うん、なんとなく今ね想像してるんです。
そうですね、伝わりにくいんですけどね、はい、で、まあ、人間の体って、背骨 の、まあ、背骨ってありますよね、
はい、
その、まあ、肩甲骨のあたりと仙骨っていう、まあ、骨盤の真ん中のあたりに大きなこう神経がたくさん集まっている場所があると言われてるんですね。で、この場所を抱っこするときにこうお母さんが赤ちゃんのねその場所をこうサポートして抱っこしてあげると、実はこの神経がたくさん集まっている場所なので赤ちゃんが安心して生きやすいっていうような体の仕組みもあって、うん、はい、はい、そうなんですよ、その場所を支えていくっていうのが一つ言われてたりもしますね、
うん、はい、どの部分なんですか。
脊椎の、まあ、
首、頭から、
うん、
こう、どうですかね、頭の後ろ、首のあたりですね、
はい、そうですね、はい、首のあたりでちょっとこう肩甲骨に当たるあたりから首にかけて、
はい
はいはい、と仙骨って分かりますよね、うん、
分かります。
骨盤今日持ってこられてます
そうなんです。私とね私は整体師ということで、はい、骨盤セラピスト、はい、そして優子さんはフィットネスインストラクターで、はい、産後の女性とかのねお体もケアされているということで、
はい、
商売道具が骨盤と赤ちゃんなんですね、はい、
うん、そうです。
だから今日も見ていただきたいんですけれども、うん、私たちのそばには赤ちゃん人形と骨盤が、はいはい、見守っていてくれるということなんですね。
はい、はい、奇妙ですけどね、
うん、背骨からこうずっと自分の背骨を触っていただいて、うん、背骨が一番下に終わったところ、最終のところの下あたりが仙骨ですね。
はい、はい、そうですね、逆三角形のようになってて、うん、赤ちゃんの頃はそれが一つにまだなってなくってこうバラバラになってると言われてるので、はい、自分でこうご機嫌が取れないっていうのが、まあ、赤ちゃんの、まあ、特徴でもあるので、その仙骨を、うん、まあ、自然に 昔の人もこう抱っこした時にトントンってやって寝かしつけてる場所、っていうのは仙骨なんですよね。あれ、
うん、自然とじゃあしてらっしゃったということですよね。
そうですね、もう日本、うん、あの古来の育児法としてこの仙骨でリズムを取りながら赤ちゃんの気持ちを落ち着かせて寝かしつけをしていたっていうことがあって、うん、まあそれってまあこう自然に伝承していくものとして、あの記憶してますけど、でも今ってだんだんそういうあのそうそうやってたやってたってものが伝承しづらい状態になってるので、わざわざこう抱っこの講座ができたりとか、うん、してますよね。
ちょっとそういうことを、うん、あの分かっていれば、うん、まあ、知識として知っていれば、
はいはい、
その抱っこして赤ちゃんがこうしっくりこないとか、うん、なかなかこうぐずぐず言って落ち着いてくれないな、寝てくれないなっていう時に、うんうん、そかそか仙骨のあたりをトントンしてあげたら、うん、あのリラックスして、うん、ね、深い眠りに行くんだとか、うん、お首をちょっと支えてあげるといいんだっていうことが分かると、はい、またお母さんたちの子育てのなんか悩みとか不安も少し解消できたりしますよね、は
い、う
ん、
そうですね、そうなるといいなと思いますし、うん、私自身の子育てが一人目産んだ時にこう子供がなんで泣いてるのかが分からなくて一緒に泣いた経験とかがあって、
もう最初のね子供さん子育てされているママたちは、うん、もう皆さんそう感じてらっしゃると思うんですけれども。
そうですよね、そうなんですよ。その時にやっぱりこうあのお母さん、まあ、おばあちゃんになる人が、あ、もう貸してみないな言って抱っこ変わってくれたりした時にピタッと泣き止んだりするわけですよね。
そうですね、ちょっとそれが嫉妬になったり、ね、なんで私にはではダメなのにみたいな感じにはなりますけれども ね、
なんかダメなお母さんなのかなってそこで自分でね、思ったりしたこともあったんですけど、それってやっぱりこうあのやっぱコツがあるわけですよね、抱っこにも。
そうですね、
うん、それがやっぱりあの新米ママなので当たり前で分かんなくって、うん、なのであのそういったものをこう伝えてもらっている経験が少なかったりするだけなので、あのちょっとそういった知恵をね使いながら、はい、子育てに生かしていただきたいなと思います、
ね、また、はい、こうしっくりいく抱っこって、うん、お母さんにとっても、まあ、綺麗なスタイルを保てる、
うん、
そして赤ちゃんにとってもまっすぐな体ですくすく育つっていういい面がありますよね、
う
ん、
そうですね、お母さんがしっくりくるってことは子供もしっくりきてるんですかね。そうですよね。そういったものを伝えてますよね。
うん、
皮膚感覚でもそうですし体の軸もそうだし、うん、本当にそうだと思います。
やっぱりお母さんからお子さんに伝わる力影響力っていうのは本当大きいですね、うん、
大きいですよね、本当にそうです。知れば知るほど、はあ、これもかと思ってしまいますけども。
うん、そうなんですよね。あのこのね今そのしっくりくる抱っこの仕方っていうのをお話伺ったんですけども、うん、はい、実際にその、まあ、しっくりく抱っこの仕方っていうのを、はい、まあ、体験できたりとか、
はいはい、
うん、自分の体でこう、まあ、感じたいって思われる方はどうしたらいいですか。
舞鶴市の子育て、はい、まあ、広場っていうのが毎年5箇所あるんですけども、その中の1箇所に、まあ、他の場所もしてはりますね、あの柔らか抱っこ抱き方講座っていう講座とか、あとね、抱っこ紐のお見立て会なんかをされてます。でその道具を、まあ、あの道具にね赤ちゃんを合わせるんじゃなくて、うん、このお母さんの体と赤ちゃんにとっていい使い方をこの抱っこ紐でしていくっていうことなので、うん、あのもうまさにお母さんの体感覚というか体の感覚を全面にこうフルで活用してもらいながら、あのしっくりくる、あ、楽だなとか軽く感じるなとかっていう風に思ってもらえる体験ができますので、
うん、
ぜひあのそちらの方に、はい、行ってみてほしいと思います。
舞鶴市のホームページ、
うん、
マイタン、
あ、 そうですね、うん、毎回にも、はい
はい、こちら見ていただくとその中にも柔らか抱っこ抱き方講座とか、うん、抱っこひもお見立て会っていう、はい、あの項目が出てくるので、はい、そちらであのご都合の良い時に、ねうん、参加していただいて、はいのまあ、抱っこのひもに頼るのではなくて、はい、まずしっくりくる場所を自分で確認するっていう感じなんですね、はいはい、
それがボディセンスなんですよね。
ボディセンス、まだまだボディセンスちょっと伺いたいので、はいで一旦 CM に入りますね、はい、晴れのち775ここまでのお時間は株式会社マイペンの提供でお送りいたしました。
地域の皆様方にご愛顧いただき半世紀いつもありがとうございます。株式会社マイペンはこれからも皆様方の暮らしとともに歩んでまいります。上下水道、空調、住宅設備と LP ガスを通じて地域社会に貢献するのが私たちの使命。株式会社マイベイ、よろしくお願いいたします。
本日の晴れのち775、今日から始まりましたコーナー体スマイルということで、フィットネスインストラクターの長崎優子さんにお越しいただきまして、自分の体の内側から見つめ、心と体の感覚に向き合う時間をお届けしたいなと思いまして、ね、今日のテーマ、第1回目のテーマは、抱っこからのボディセンスを高めようということで、抱っこがね、はいあの抱っこから影響するお母さんと子どもの体についてお話を伺っております。
はい、
はい、ゆうこさん、そのどうでしょうかね、あのお母さんはそのしっくりとくるところでお子さんを抱っこしていると、うんまあ、自分の体もこう歪みなく綺麗にと整っていつまでも綺麗なままでいられるという点があったかなと思うんですけれども、はい、お子さんにとってお子さんのボディセンスというところをもう少し詳しくお伺いしたいなと思います。
はい、はい、お母さんが、赤ちゃんをね近い場所で抱っこしてもらうことで、赤ちゃんも実は抱っこをされっぱなしではなくて、お母さんに抱きつくように実はこう何だろう、引っ掛けるようにというかですね、自分の体をお母さんにこう近づけるように、あの足をね挟んで手を回して実はこう掴んでくれるんですね、
うん、例えば、うん、あ、例えばね、お猿さんのようですか。
そうですね、うんうん、お猿さんの赤ちゃんザルは、はい、お母さんの体に巻きついてお母さんが動いても離れないように移動をしているわけですね、であれが実はあの人間も実はそういう風にして抱っこをされるとお母さんは全然疲れないんですよ、抱っこされてても。
そうなんですね。
そうなんです、で抱っこはだんだんだんだん月齢が大きくなってくるともう大変なものとかしんどいものとしてお母さんはね、あの理解をしてるんですけど、うちの子ね8歳10歳もいるんですけど、
はい、
まだ抱っことか言ってあの飛びついてきたりするんですよ、
はい、
もうお猿さんみたいに、でピョーンって飛びついてきて、まあさっと持ちますけど、その後私パーンって手離すんです、するともううちの子は足をね絡まして、私 の, あの体にあの手も回して、あのそこから私はさらに前屈をするんですね、私自身がそれでも倒れないんですよ、
うん、すごいですね。
もうそれって、まあ、お母さんの土台となる体に、まあ、ボディセンスが中心というものがあって軸があった状態で、赤ちゃんがお母さんにくっついていれば、赤ちゃんの力でお子さんの力で実はもう抱っこっていうのができるので、手を添えてるだけで OK。
力を入れなくても手を添えるだけ、
はい
はい、先ほど、ね、あった仙骨のところと、はい、そしてお首から肩甲骨にかけてをそっとこう支えてあげると、
まあ、そうですね、うんまあ、あのもう首が座ってればあのお首の場所はいいんですけども、 まあ、軽くその場所に手を添えてもいいですし、まあ、手を離すことによって実はもうそれが遊びになったりするわけですよね。まあ、赤ちゃんに対しては手を離さない方がいいと思いますけど、
そうですね、
うん、けど、まあ、赤ちゃんはそうやって抱っこをして捕まることによって、体の、ね、奥の方、深層部の、まあ、いわゆるコアの筋肉ですね、
うん、
今コアとか体幹とかってよく ね、聞きますけど、そこを実は養ってるんですよね。抱きつくことによって
自然と身につく、うん、そういう感じでなんですね。
そうなんです。だからよくこう、いろんなねトレーニングってありますけど、本当に抱っこだけでいろんなトレーニングができるので、はい、そして赤ちゃんは生まれてから1歳半までっていう期間がものすごい成長が急激な成長をする時期なので、この時期にどんな抱っこをされたり、あとどんな豊かな動きをされるかによって、その後のこう運動神経までね影響してくるっていう、実は大きな時期でもあるわけですね。
そうなんですね。生まれてからも始まる
です。
体作りは始まる、
はい、体も神経もですよね、
心もですね。
そうですね。見るものも全て入ってくるもの自体が刺激なので、そう思うと言葉がけ、お母さんとか周りの人がね何々ちゃんって呼びかける言葉が実はすごいシャワーだったりするんですよね。
言葉のシャワーいいです ね、だからどこかのスポーツジムに通わせようかね、とかいう方もたくさんお話を伺ったりするんですけれども、
そうですか、
お家でそういうのが、ね、体感できたり、
はい、
その体をこう健やかに育てることができる、
そうです
ってことですね。
一番長くいる時間をやっぱり使っていくっていうのは大事だと思いますし、もう本当に私の経験で申し訳ないんですけど、私産後すぐ産後そうですね5ヶ月ぐらいまでなかなか家から出れなかったんですね、でそれは結構こう家のことをしてからじゃないとなんか遊びに行ってるような気がしてたりとかして、ちょっとしんどかった時期だったんですけど、家の中でも、まあ、子供をあやす時なんかにこういったものを使ってもらうっていうのも一つかなと思っています。
はい、
はい、
今日は貴重なお話がね伺いましたけれども、
うん
うん、またやっぱり子育て中のお母さんっていろいろ余裕がないじゃないですか、
うん、
だからさっきねお伺いしたその抱っこひもお見立て会とか、はい、柔らか抱っこ抱き方講座っていうのは、
うん、
まあ、お母さんだけじゃなくて、
はい、
おばあちゃんたちね、その孫ちゃんを見る、うん、赤ちゃんたちを見る方でも、
はい、
ぜひぜひ参加していただいたりして、
はい、
それをまたちょっとお母さんが余裕が出てきたなっていう時に教えてあげるっていうのもね、
そうですね、
いいかもしれないですね。
はい、
はい、
本当に おっしゃる通りで、子どもに関わるすべての人に必要な、はい、ことなんだろうなと思いますし、
はい、
あと赤ちゃんを抱っこした時って必ずこう皮膚に触れますよね。
そうですね、
うん、で触れるっていう作業、よくこう触れ合いはいいとか、皮膚から伝わるものがいっぱいあるよっていうことも言われてるんですけど、実はねこう例えばこう全身を頭から肩から腕から全部触った時に、皮膚感覚で赤ちゃんは私の頭ってこんな形なんだとか、あ、ここにこんな風に手がついてるんだっていうことを認識してるんですね、実は。
そうなんですね。
だからたくさん触れられた子の方がボディイメージがこう作りやすい。
ボディイメージが作りやすい、また魅力的な言葉が出てきましたけれども、
またね、横文字ですけどね。なんかよく狭い通路を通ろうとした時に、なんかこう足こずっとかぶつけて小指ぶつけて痛いとかした思いないです？
ありますよ、はい、
あれって自分のボディイメージが薄いんですね、足先のイメージがね。
そうなんですか、
うん、だからあれがはっきりとすると、これぐらいの幅だったらこうしないといけない、体を斜めにして取らないといけないんだなっていう判断がつくんで、はい、そういうのが、まあ、一つの自分のボディイメージから来る 運動神経にもなりますよね。
わかりました、ね、はい、もうお子さんが大きくても遅くない抱っこからのボディセンスを高めようということですね、
はい、そうですね、
はい、もう大きいお子さんほど、ね、ちょっとコミュニケーションが取れなくなったりとか、スキンシップも嫌がる時期になるのでね、はいはい、どんどんどんどんウェルカムでお母さんたちは抱っこしてあげたいなと思いますね。
はい、はい、そうですね、
まあ、今日第1回目のこのコーナー、はい、すごい濃かったですよ。また次回は来月になりますけれども、どんなお話がいいですかね、は
い、どんなお話がいいのか、
またお楽しみにしていただいて、またリスナーの方もね、うん、こういうお話が聞きたいとありましたら、はい、どんどんメッセージいただきたいですね。
本当ですね、はい、はい、ぜひお願いします。
はい、第1回目の体スマイルは抱っこからのボディセンスを高めようということで、はい、長崎優子さんにお話を伺いました、
はい、
長崎さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
ではここで、はい、ママたちへ の応援の曲を1曲かけさせていただきます、
はい、はい、